大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、来日するエディプレボーの特集なんですけども、その特集に入る前に一曲だけ、三田村神田団のシングル版が出たんですけど、これがあまりにもいいのでかけたいと思います。シングル版って言ってもすごい豪華な本に7インチのアナログ版がついてる感じで、アルバムというか本のタイトルは生活と音楽、いろんな人が、三田村神田団について文章寄せてます。で、これのシングル版の A 面に入っている大原豊作曲の旅行という曲聞きましょうか。三田村神田団、神戸塩屋なのかな、を中心に、もう結成以来23年にわたって活動してますけども、プロとかアマっていう感じとちょっと違って、もう生活と密着した感じで、なんていうのかな、バンドというか楽団を維持してるというか、だからちょっと普段僕らがこういうところで書けるようなプロの音楽家とはちょっと違うんですけど、でもね、これが本当にいいんですよね。どうやって紹介したらいいのかよくわからないけども、なんたらいいだろう、もう本当に生活と音楽っていうタイトルが示している通り、他に類を見ない、なんていうのかな、日常の中に、生活の中に楽団があって、三田村神田団っていう、それが生活とともに音楽を作っている感じが僕にはします。ということで、この三田村神田団の最新作、シングル版から旅行聞いてみましょう。三田村神田団の最新作でシングル版と本が一緒になってます。生活と音楽から、シングル版の A 面の方に入っている大原豊作曲の旅行を聞いてもらいました。ちょっとこれの特集はまたいずれちゃんとできたらいいかな。ということで今日は、エディ・プレボーの特集です。エディ・プレボー、イギリスの即興演奏家です。生まれたのは1942年ですね。そして1965年にイギリス初と言っていいと思います。即興演奏のグループ AMM を、キースローらと共に、作ります。コーネリアス・カーデューなんかとも一緒に活動してたんですけども、なんたらいいかな、もう、ディレック・ベイリーなんかと共にイギリスの即興演奏の、新しいものを最初に作った人たちというの一人、重要人物、最重要人物と言ってもいいと思います。今この世代の最初に即興演奏をやり出した人ってほとんどもう現役でやってる人はいないので、ディレク・ベイリー亡くなっちゃったし、だから数少ない、本当に数少ない初期即興演奏の現役の演奏家です。ドラマーでありパーカッション奏者でもあるんですけども、私は、ディープレボーイギリスでもそれからフランスでも、見てるし、日本でも AMM で来日してるの見てますけども、それから音遊びの会が、神戸の音遊びの会がロンドンに行った時にもカフェ音で一緒に演奏してもらったりしましたけど、このエディ・プレボーが、十数年ぶりに、日本に来日します。15年ぶりかな。まずはスケジュール行っちゃいましょうね。9月の26日金曜日、から28日の、日曜日にかけての3日間なんですけども、渋谷公園通りクラシックスで、3日連続のコンサートがあります。9月26日はエディ・プレボーのパーカッションソロ、そしてエディ・プレボー、サチコ M、 大友義秀のトリオです。私はギターとターンテーブルやるかな。ターンテーブルだけかもしれない。サチコ M はサインウェーブ演奏します。エディ・プレボーはパーカッションです。そして2日目の9月27日、同じく渋谷公園通りクラシックスで、エディ・プレボーとサチコ M のデュオ、そして同じくエディ・プレボーと大友義秀のデュオの2セットがあります。そして、3日目の9月28日は、エディ・プレボーと松丸圭のサックスのデュオ、そして、もう一つはエディ・プレボーと松本和也のゴングのによるデュオというセットがあります。これが9月28日です。9月26日の方は多分もうほぼチケットが売り切れちゃってると思いますけども、27日28日のはまだ若干残ってるかな。当日券出るかどうかちょっと当日になってみないとわからないですけどもね。他に10月1日に、神田の視聴室というところで、琴の八木道夫と、それからピアノの佐藤正彦とのトリオのセットがあります。そして最終日10月3日です。エディ・プレボーの パーカッションと、それから池田健のシンセサイザー、そして遠藤文のピアノというセットです。これも面白そうですよね。遠藤文さんとエディプレボのセットなんかぜひ見てみたい。池田健さんはね、エディプレボとロンドンなんかでも一緒にやったりしてて、長い共演歴のある人です。この池田さんと遠藤文さんのとエディプレボーのセットは10月3日、両国のモンテンホールというところで行われます。これもぜひぜひ、チェックしてみてくださいね。ということで今日エディの音源どれも長いので全編かけるっていうことはできないんですけども、せっかくだから2つほどかけましょう。1つはですね、これ私が最初に買った AMM のレコードでジェネレーティブテーマスっていうレコードがあります。1982年のアルバムかな。日本には83年くらいに入ってきてると思う。AMM 最初に聞いたのは僕はこのアルバムじゃなくて66年のアルバムを、これ確かギタリストの飯島明さんの家で聞いたのかな、それとも高柳さんに聞かせてもらったのか、ちょっと覚えてないですけど、そっちが最初なんですけども、自分でアルバム、あ、新作が出たと思って買ったのはこれで、渋谷のジャロットお店で買ったと思いますけども、このアルバムもどの曲もとても長いので、どうしようかな。A面の、ラストの方の部分をちょっと聞いてみましょうか。すごいかっこいいですよ。メンバーはエディ・プレボーが、ドラムスパーカッション、比較的ドラムっぽい演奏してますね、ここでは。そしてジョン・ティルバリーがピアノ、プリペアドピアノ的なこともしてる。そして、キース・ローが、ギターエレクトロニクスです。AMM の、1982年のアルバムになります。ジェネレーティブテーマス聞いてもらいました。メンバーはエディ・プレボーのドラムスパーカッション、ジョン・ティルバリーのピアノ、そしてキース・ローのギターエレクトロニクスという感じで、この3人で AMM ずっとやってました。他にもね、ルー・ゲールってサックスが入ってる時期があったり、最初期はコーネリアス・カーディューがいたりとか、時々違うメンバーが入ってたりするんですけど、基本的には僕が知ってる AMM はこの3人で、ライブ見た時もいつもほぼこの3人だけでやってましたね。ダンサーが一度入った時がありましたけどね。もうとにかく、なんだろう、ものすごい緊張感の即興演奏、ライブの時もね。今聞いてもらったのは比較的音の激しい部分ですけど、すごい音が少ない部分もあったりして、なんというか、僕自身は日本で見ていた高柳正幸さんなんかの、ニューディレクションなんかの即興演奏とすごい近いものを感じてたんですけど、でもね、それとはやっぱりニューディレクションとやっぱややすごい日本的な感じがするんですけども、 AMM 聞くとやっぱすごいイギリスだなっていうか、ヨーロッパの音楽っていう感じがするんですよね。で、このメンバーたちが、もう僕がこの番組とかいろんなとこでも散々言っているディレク・ベイリーとか、あるいはハン・ベニングとかエヴァン・パーカーといった比較的強くジャズの影響を受けた即興演奏の人たちが作った即興とはまたちょっと違うタイプの、イギリスでの即興演奏を作っていて、特にピアノのジョン・ティルバリーは、あれですよね、おそらく現代音楽からクラシックのピアノから来た人だったりして、まだ今もご存命で90過ぎてるんじゃないかな。この番組でも今年の、冒頭にサチコ M さんが、イギリスまで会いに行った話多分放送されてたと思うんですけども、自宅でもう外にはあんまり出れないので、自宅で今までの録音を整理したり新しい録音を作ったりとかしてるみたいです。そしてキースローの方、ギターのキースローはパーキンソン病になってしまって、おそらく演奏活動はもう難しい状態で、フランスに今住んでます。なので、唯一、エディ・プレボーだけが今も現役で活動してます。ただ、目があまり見えなく今なってるみたいなので、来日も、奥さんと一緒に来日するんですよね。だから、多分なんですけど、これが最後の来日になってしまう可能性もとても大きいです。なので、ぜひぜひ、 チェックして来てもらえると嬉しいと思います。もしかして満員になっちゃうかもしれないから、なるべく早めにチケット取るといいと思いますよ。番組のラストにね、もう一回スケジュールちゃんと言いますからね。実は今回の来日、多分エディが最後にもう一回日本に行きたいっていう理由で、多分プライベートに来るつもりだったんだと思うんですけども、プライベートでね。だけどちょうど、その計画をしてた時に、AMMと、サチコ M が2004年にやった音源が CD 化されることになって、で、それのやり取りを、エディとサチコ M がしていた関係で、だったら来るならライブを組もうかっていうことになりました。この AMM とサチコ M のアルバム、AMM with サチコ M テスティングっていうタイトルで、これ日本に入ってるのかな、マッチレスレコーディングス。っていうエディがやってる AMM がやってるレーベルから出たばっかりなんですけども、実は2004年に AMM とサチコ M がやった時っていうのは、キースローが一旦 AMM 抜けてた時期だったんです。だからエディプレボーと、それからピアノのジョン・ティルバリーとデュオに、サチコ M が入るっていう形で行われていて、もうすごい俺これ聞きたいなと思ったんですけど、もちろん、当時イギリスにはその時はいなかったので聞けなかったんですけど、やっと今聞くことができて大名盤ですよ。これすごいいい演奏ですね。ちょっと聞いてみましょうか。もう前編だと1時間超え、1時間7分超えなので、本当にごく一部分ですけども、AMM の、ディープレボーのパーカッション、そしてジョン・ティルバリーのピアノにサチコ M のサインウェーブでテスティングから、真ん中辺の部分を聞いてみましょう。AMM with サチコ M、2004年のライブレコーディングからテスティングという長い、67分43秒の曲の真ん中辺の部分を聞いてもらいました。この部分聞くだけでもすごい緊張感でしょう。これね、ラジオでどこまでサチコ M のすごい高い音域のサイン波が出てるのかどうかちょっとわかんないですけど、ぜひぜひ、手に入るなら、このマッチレスレコーディングスからの、AMM with サチコ M テスティング、購入して聞いてみるといいと思います。サブスクとかあるのかな？あったらいいけどね。もう一回、エディ・プレボーの来日公演のスケジュール言います。9月26日、27日、28日が公演通りクラシックスです。26日はエディ・プレボーのソロのパーカッション。そして、サチコ M と私が、入って3人でトリオ演奏を行います。チケットがもしかしたらもう当日しかないかもしれない。そして27日土曜日がエディプレボーとサチコ M のデュオ、エディプレボーと大友義秀のデュオ、28日の日曜日がエディの希望で日本の若い人とやりたいということで、松丸圭とエディ、サックスの松丸圭とエディのデュオ、そして、ゴンゴを演奏する松本和也とエディのデュオになります。この3日間はいずれも公園通りクラシックスで行われます。そして10月1日は神田の視聴室で佐藤雅彦、八木道夫とのトリオ演奏が行われます。そして10月の3日が、両国のモンテンホールで、シンセサイザーのエディとはもう長年一緒にやってます池田健と、それからピアノのもう本当に素晴らしいピアニストです遠藤文との、デュオトリオがありますので、ぜひぜひ注目してください。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日はエディプレボーの特集しました。ポッドキャスト版の方でもちょっとエディプレボーの、こと功績なんかも喋りたいと思いますので、ぜひぜひ、ポッドキャスト版の方もお聞きください。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということでエディプレボーの来日ツアーの話を今週はしました。改めて、9月26日、27日、28日が公園通りクラシックス、これ元ジャンジャンのあった場所ですね。てかジャンジャンのあった建物です。山手教会っていうところの地下1階にあるんですけど、すごいわかりにくくて初めて来る人にはちょっとあれって思うかもしれない。山手教会の地下って今駐車場になってるんですけども、タイムスのね、そのタイムスの駐車場の奥の方に入っていって、右の方に曲がると分かりにくい感じで入り口が、ドアがありますので、ここで26、27、28と3日間 エディプレボをやります。26日の初日はもうほぼチケットが売り切れてるんで当日が出るかどうかって感じですけど、27、28日はこの放送される段階ではまだチケット残ってるかな、残ってるといいね、っていう感じです。それから、10月の1日が、神田の視聴室で琴の八木道夫と、ピアニスト佐藤正彦とのトリオの演奏があります。そして10月3日がエディ・プレボーの、これ一部と二部に分かれていて、エディ・プレボーとシンセサイザーの池田健のデュオ、そしてエディ・プレボーと池田健、そしてピアノの遠藤文のトリオが、両国のモンテンホールであります。これもうぜひぜひチェックしてください。全公演行ってもいいくらいだと僕思うんですけども、それもなかなか大変だから選んで、もうチケットが取れないとこもあるかもしれないけども、ぜひぜひ選んでエディ見てみるといいと思います。あの即興演奏の初期の人たちって言い方よくしますけど、どういう意味か若い人にはちょっとわかんないかもしれませんけども、音楽を即興演奏だけでやるっていう考え方って、実はあの20世紀の中頃に出てきたんですよね。あのもちろん即興演奏で演奏してる人って、あの一般的な形で目の前でやるんじゃなければもういくらでもあったと思います。そもそも音楽って作曲して演奏するっていう概念自体がそんなに古いもんじゃないので、まあみんな手に取って即興でやるんだけど、でもそれは何かの音楽をやるんですよね。例えば、自分の村でやっている村祭りの音楽をやるとか、最初はだから即興的かもしれないけど、ある曲をやるっていうのが中心で、その中に即興演奏があるっていうのが多かったと思います。だけど即興演奏をやるっていうことにすごくアイデンティティ強い、ある種執着と言ってもいいと思うけど、強い意味を置いたのがジャズです。で、これは一つにはクラシック、白人が作ったクラシックという音楽が作曲したものこそが、音楽であるっていう考え方を20世紀強く打ち出してたのに対する強い、マイノリティからのアンチだと思います。もともとクラシックだって即興演奏だったんですよ。バッハはすごい有名な即興演奏家だったですから。だけどその即興演奏した感じを譜面に残したんですよね。モーツァルトも素晴らしい即興演奏家だったと言われてます。でもそれを譜面でしか当時は残せなかったので、譜面に残すことによってそれをなぞることが音楽をやるっていうことになっちゃったんだと思うんだけども、それは実は結構近代の話で、本当は音楽ってそうやって即興演奏の中で生まれてるものが多かったんですよね。で、20世紀になってそのことを、もう明確に示したのがジャズだったと思います。で、ジャズの影響を受けた世界中の人たちが、20世紀も中頃になると即興演奏をやり出します。ジャズの中でもただジャズのように即興演奏するんじゃなくて、もっと自由にやっていいんじゃないのっていうんで、フリージャズっていうのが生まれて、ほとんど即興演奏だけでジャズを演奏するみたいな形が、20世紀の中頃にね、出てきましたけども、それに強い影響を受けたり、現代音楽に影響を受けながら、ジャズとは言い切れない形の即興演奏っていうのがヨーロッパでたくさん出てきます。先駆けになったのが、このエディ・プレボーなんかがやっていた AMM、そして、イギリスだとディレク・ベイリー、それから、トニー・オクスレーといった人たちがイギリスの即興演奏の先駆けです。同じ時期にオランダではハンベニンクとかミシャ・メンゲルベルクっていう人がやっぱりジャズの影響を受けながら即興演奏を始めます。ドイツでは、ペーター・ブロッツマン、ペーター・コバルト、アレキサンダー・フォン・シュリッペンバッハ、といった人たちが始めるし、もうヨーロッパ各地でそういうムーブメントが起こります。日本でもその時期に高柳正幸、それから山下洋介、佐藤正彦、高木元照、戸橋正彦といった人たちが、ジャズの影響を受けつつ即興演奏を始めますし、ジャズとはまた違うところで、鈴木明夫とか、それから小野洋子もそうですよね。いろんな人たちが即興的な演奏を始めていきます。利根安直なんかもそうです。もう全くジャズとは関係ないところでね。だから20世紀中頃になって即興的に音楽を作るっていうのが、結構いっぱい出てきました。で、もちろんもう今の時代になると作曲で作ろうが即興で作ろうがどっちでもいいでしょうっていう当たり前な感じになっていて、即興でやることに特別な大きな意味はもうないと僕思ってるんですけども、ただね、それ以前即興でやるっていうことが、もう規制の 文化に対するそうじゃないでしょっていう大きな、なんていうのかな、アンチテーゼになった時代があって、その時代の即興演奏を切り開いた人たちの音楽というのを僕はやっぱりすごいリスペクトしてるし大好きなんですよね。もうだからそういう人たちほとんどいなくなっちゃって、今生き残ってるのは最初期の人はね、そう、この間、利根安直さんも亡くなっちゃったしね、60年代からそういうのやってる人で、今も現役でやってる、即興演奏やってる人っていうと、僕の知る限りだと、イギリスのエヴァン・パーカーと、このエディ・プレボー、それからオランダのハンベニンクってあたりかな、あとドイツのアレキ・サンダ・フォン・シュリンペン・バッハってあたりだと思うんですよね。本当にもう、わずかの人たちしか残ってなくて、みんなもう80代、中頃、後半、って感じですからね、だからそのエディ・プレボーが、本当に身体的にはもう来日ギリギリできるかできないかという状態で日本に来てくれるのはものすごく僕にとっては、嬉しい、本当に嬉しいことです。多分最後の来日になると思うな。もちろんエディは健康体なのでこれからも演奏は続けていくと思うんですけども、やっぱり長距離の飛行機を年取った人が乗るっていうのは本当に大変なことで、もう僕66歳ですけど僕だって大変ですからね、エディはそれどころじゃないですからね、もう80いくつですから、それを考えるとね、長距離のフライトもやっぱりすごい大変だと思うので、そんなこともあってなるべくゆったりしたスケジュールで今回日本で過ごしてもらえればと思ってます。ということでエディ・プレボーの来日公演ぜひぜひチェックしてみてください。で、あ、今回やっぱ行けないやって人もいると思いますけど、録音いい形で私はしようと思ってますので、録音と映像ねいい形で残せればとも思ってますので、来れなくてもね、大丈夫でも、もし来れる人がいたらぜひぜひ来てください。ということで、今日のジャムジャムラジオはエディ・プレボーの特集でした。また来週、来週は石橋さんが来てくれますよ。